今日のテキストでありますヨハネの福音書第1章の特別にその鍵の言葉16節をご一緒にお読みいただきたいと思います。ヨハネ第1の16、ご一緒にお読みください。はい、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。世界中がいろんな意味で揺れ動いている中で、今年もクリスマスを迎えようとしております。暗い時代であればあるほど光として来られた、キリストの恵みを深く感じる時であります。このヨハネの一章というのは、この世に来られたキリストに関する紹介の文章です。で、これを通して私はヨハネが見たクリスマス、あるいはヨハネのクリスマスという角度から考えてみたいと思います。で、この紹介文というのは最初のところを見ると何か神学論文のような体裁です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあったという、特にギリシャ哲学のロゴスという思想が反映しているような文章です。確かにそういう一面はありますけれども、私はこの一章というのは読めば読むほどそうした神学論文というよりもヨハネの個人的な証のように思えてくるのであります。というのは14節を見てください。言葉は人となって私たちの間に住まれた、私たちはこの方の栄光を見た。私たちという言葉でヨハネは自分とその仲間たちのことを紹介しています。経験を明かししています。16節にも今読みましたように、私たちは皆、ですから一般的というよりもヨハネの経験を物語っているのではないかな、そういう角度からもう一度学び直してみました。で、ヨハネという人が新約聖書にはたくさん出てくるんですけれども、この一章の中には2人出てきます。1人はバプテスマのヨハネです。ここに何かが出てきますが、その人とは別であります。例えば6節にもヨハネはこの人について証言しうんぬんと書いてあります。これはもう一人のヨハネです。でもそのヨハネではなくて、この福音書を書いたヨハネ、それが私が今日焦点を当てたいヨハネであります。で、そのヨハネはどこに出てくるかというと、一章の35節を見ていただきたいのですけれども、その翌日またヨハネは2人の弟子と共に立っていたと書いてあります。バプテスマのヨハネに2人の弟子がいた。そしてその2人の弟子の1人、40節を見ると、イエスについていった2人の弟子の1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと書いてあります。ですから2人のうちの1人は実名が出てまいります。アンデレであった。じゃあもう1人は、これはずっとヨハネの福音書を見ると一切名前が出てきません。この使徒ヨハネはきっと謙遜な人だったんでしょうね。自分の名前があんまり次々と出てくるのを好まなかったのでしょう。ですからもう一人の弟子とか、主の愛したもう弟子とか、主の懐の右にあった弟子とか、そういう抽象的な言い方をしています。でもこれは明らかに、使徒ヨハネのことであります。さあ、それではヨハネという人を少し分析してみたいと思います。どんな家庭に育ったのか、マタイ・マルコ・ルカには割合詳しく書いてあります。要点だけを申し上げますと、お父さんは かなり裕福な漁師ゼベダイという人であったということがわかります。例えば主イエス様がガリラヤでこのヨハネを呼んだ時には、ペテロとそれからアンデレ、それからヨハネとヤコブと2組が働いていたんですけれども、ペテロの方もそんなに貧しくはなかったかもしれませんが、自分のボートを一つ持ってたようですが、このゼベダイの方は雇い人を持っていたと書いてありますから、今で言うとこの船をたくさん持っている、網持ちというんでしょうか、そういう感じの家庭であったということがわかります。つまり金持ちのお坊ちゃんという感じがこのヨハネにはついてまいります。ものすごいお坊ちゃんではないですね。自分もやっぱり漁師をしておりましたから。お母さんは誰かというとサロメであっただろうと思われます、ね、サロメで何か思い出しますか。どうぞ絆創膏などを思い出さないでくださいね。そうではない、そうではなくして、十字架のそばに従った女の人たちがいました、イエス様のお母さんとかマグダラのマリアとかその他の女性たちがいたということが書いてあります。でその中の一人がサロメであったということが書いてあります、マルコの福音書、やっぱりこれはちょっと開けていただきましょうかね、マルコの福音書の15章40と41これもお読みくださいませんか。はい、本当は私が読んでもいいんですけれども、少し喉を助けていただくためにお願いいたします。3、はい、また遠くの方から「イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。イエス様のそばには男の弟子たち、十二弟子、その他がいただけではなくして女の弟子たちがおりました。その人たちはおそらくイエス様の生活を支えたり、食べ物を準備したり、あるいはもっと言えば洗濯をしたり、いろんなそういう細かい配慮をしたのが女の弟子たちであっただろうと思われます。男の弟子たちは十字架が起きるとさっさと逃げ出しましたけれども、その女の弟子たちは最後まで十字架に付き従っていました。そして、さらにこのヨハネの19章の25節、これもちょっと参考までに見ていただけませんか。ヨハネの19章25節、これもお読みください。はい、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。で、これらを結びつけると、このイエスの母と母の姉妹がと書いてあります。多くの聖書学者たちはこの母の姉妹というのはサロベのことだっただろう、つまりゼベダイの奥さん、この使徒ヨハネのお母さんにあたるというわけです。さあ、これからいろんなことが想像されませんか。もし、100% 確信はして言えないんですけども、ほとんどこの今つながりをまとめてみますと、このサロメっていうのはお姉さんであるマリアがどんなふうに結婚したか、そして特別な事情でイエス様を産んだかということもある程度親戚同士ですから聞かされていたんではないだろうかなと思うんです。 つまり全くの無関係のど素人というんでしょうか、その第三者がこれポーンと飛び込んできてイエス様に従ったんじゃなくて、あのおばさんが何か特別な事情があって産んだのがイエス様だ、そんなことを聞かされていて、その方がああそうなのかという感じでこの物語が始まっているというふうに私は捉えるんですね。さあ、それではちょっとその系図を見てみたいと思います。いかがでしょうか、わかりますか。もしこれが正しいとすると、つまりイエス様とヨハネとはいとこにあたるわけですね。いとこ、いとこっていうのは面白いものですね。まあ兄弟ほど近くはないんですけれども、心を開いて話し合ったり、あるいは遊んだりすることができるような関係がいとこでしょう。それからもっと言いますと、マリアとエリサベツは遠い親戚であったということですから、そうするとエリサベツの子供バプテスマのヨハネ、これも遠い親戚にあたるわけですね。ですからその辺でこの新約聖書の物語というのが何となくこうパズルのようにつながってまいります。とてもこれは面白い学びだったと思います。で、さて今度バプテスマじゃなくて、この弟子のヨハネに戻りますけれども、彼がどんなふうにしてイエス様に近づいていったかというと、最初はイエス様の弟子ではなくてバプテスマのヨハネの弟子であったということを先ほど一章の物語の中で二人の弟子の一人と言いました。おそらくフルタイムのお弟子さんではなかったと思います。バプテスマのヨハネが荒野で悔い改めようと言って人々に伝えた時に、そのスピリットに共感してバプテスマのヨハネにくっついていたのがこのアンデレと、そしてヨハネです、使徒ヨハネです。で、彼はそこで一生懸命付き従っていたんですけれども、しかし同時に、漁師は辞めてしまったかというとそうではない、漁師もしておりました。つまりパートタイムのお弟子さんであったわけですね。で、そこでこのバプテスマのヨハネがイエス様が登場した時に、さらに私に勝るところのお方が来るよと言って紹介したのが主イエス様であります。で、先ほどコワイアで歌っていただきましたね、世の罪を取り除く神の子羊、これが語られているのが29節で、一章に戻ります、ヨハネの一章に。で、主イエス様がいらっしゃった時にバプテスマのヨハネはこれぞ世の罪を除く神の子羊と言って紹介したんです。ちょっと使徒ヨハネにとってはっていう感じだったと思います。これいとこのね、小さい時はベーゴマやったりね、それから面子を一緒にやって遊んだあのイエスちゃん、イエスちゃんって言うと申し訳ないけど、ともかくイエスちゃんじゃないの、それが大きくなって世の罪を除く神の子羊、偉くなったもんだな、どういうことなんだろう、きっとそういう印象を持ったんじゃないでしょうか。これは私の相当想像力の入ったバージョンのストーリーでありますけどね。で、彼はしげしげとこの大きくなって変貌したイエス、主イエスを見てどう考えたらいいんだろうか、私の尊敬しているところのバプテスマのヨハネが私よりも優れたものだ、世の罪を除く神の子羊だと紹介してくれたんだ、よしこの人の本質を見てやろう。で、彼はアポイントメントを取ったっていうんですね。イエス様、今晩お宿はどこですか、どこそこのなんとかというホテルじゃないでしょうけどね、なんとかというところですよ、南郷室におりますよ、そしたらそこに行ってもいいですか。アンデレと一緒に彼はそこに訪ねて、そして押しかけていって一晩中話をしたというのです。そう書いてありますよ。 はい、第39節、一章の39節、イエスは彼らに言われた、来なさい、そうすれば分かります。彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。そして、彼はその一晩中の彼との出会い、イエスの話を見て聞いて、そして彼が幼い時に一緒に勉強したりベーゴマをして遊んだあのイエスちゃんではなくて、この方こそ世の罪を除く神の子羊。何と言ってるでしょうか。41節を見てください。ご一緒に。はい。彼は、もちろん彼というのはアンデレです。でもアンデレが私たちはと言ってますね。私たちというのは誰でしょうか。アンデレとヨハネのことです。私たちは一晩中イエス様とお付き合いして、そしてその人となりを知って、この方こそ旧約聖書で予言されているあのメシアであったんだ、単なるいとこのイエスちゃんじゃないんだということが分かったというのがこの告白なのであります、ね、本当にこれは素晴らしいことだと思います。で、彼は申し訳ありません、あのバプテスマのヨハネに辞表を出しまして、ずっとあなたのお弟子だったんですけれども、あなたが紹介してくださったイエス様、これがメシアであると確信しましたんで、今日から私は失礼してこのイエス様のお弟子になりますから、あしからずと言って二人でもって眼首を揃えて、バプテスマのヨハネにさよならを言って、そしてイエス様のお弟子になったんですよ。長い話を短くしますと、ともかく彼は十二弟子の一人になります。一人どころではありません。十二弟子の中でもいつでもこの三人衆というのがありました。大事な時には十二人みんな連れていくわけにいきませんから、例えばヤイロの娘を治す時には十人にゾロゾロ連れていくと、みんな向こうがびっくりしてしまうから三人選んで、大事な時には三人選んで、ゲッセマネのお祈りの時にも三人選んで、その三人三人三人と選ばれる時には誰と誰だったでしょうか。ペテロと、面白いことにはヤコブとヨハネなんですね。ちょっと不公平だなと思うんですね。アンデレはどうなったんだろう、ね、イエス様ちょっと差別するんじゃないの。この4人は仲間だったわけですから。でもアンデレっていうのはね、ここでアンデレは焦点ではないんですけども、ものすごく砕かれた清められた人だと思うんですよ、ね、あの私たちは4人仲間でやったのに、いつもイエス様はあの3人だけを贔屓する、ずるいずるいとは一つも言わないで、そのナンバー4で甘んじたのがアンデレです。アンデレの話はここで終わります。ともかくヨハネはそういうあの三人衆の中に選ばれた、可愛がられた人です。特におそらく彼は12人の中で一番若かったと思われます。ダ・ヴィンチの、絵の中でも若い顔しておりますね。一番年齢は別に書いてないんですけども、おそらくそうだっただろうと思われます。イエス様のいつも右側にいたのです。お食事をするときにイエス様の右側にいた、懐にいた、イエスの愛したものでしたった。ですから特に可愛がられたのがヨハネです。じゃあヨハネは素晴らしい弟子であったかというと、そうでもない。そこが問題なんです、ね、ヨハネっていうのはあだ名をイエス様から付けられました。他の人じゃないんですよ。イエス様からあだ名を付けられた。 それは雷の子、イカズチの子って言うんです。時々ボルテージがグワーッと上がるとドダダダッとその怒りを発散する、つまり短気な男、怒りっぽい男。この兄貴もそうだったらしいですね。同じ DNA を持ってました。ヤコブとそしてヨハネはイカズチの子って言われてました。エピソードが一つあります。主イエス様がと一行がサマリアの町を通られた、ね、サマリアの町というのは、まあ、詳しいことは説明しませんけれども、ユダヤ人と仲が悪かったんです。このサマリアの人々がイエス様の一行を喜んで受け入れなかった、無視した。どこ行っても水一杯もくれないような、お食事も助けてくれないような、そういう冷たい扱いをした時に、もうこの二人ですね、ヤコブとヨハネはカーッと頭にきて、そしてイエス様、このサマリアの人たちに火を呼び下して彼らを滅ぼしてしまいましょうか。昔エリアという人が火を呼び下したことを思い出してね、そういうことを言った。イエス様、ちょっとお前たちカッカしすぎだよ、クールダウンとイエス様におっしゃった。そういうことが書いてある。クールダウンという言葉はないけどね、でもイエス様にたしなめられたということが書いてあります。もう一つエピソードがあるんです。これも大変なエピソードです。覚えてらっしゃるでしょうか。十字架が近づいて、いよいよイエス様が御国が建設されるというその前の途中の道、そーっとこのヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、イエス様、これからあなたは王国を建てようとしていらっしゃるんですね、その時に私をどうぞ財務大臣にしてください、そして弟をこの外務大臣か何かにしてください。イエス様は総理大臣で結構ですからね、私たちは外務大臣か財務大臣かどっちかにつけてくださいという、その領官運動をしたわけです。でそーっとやったんですけれども、他の弟子たちに知られてしまいました。そして弟子たちはそれを怒ったっていうんですね。なんで怒ったんでしょうか。彼らがそういう領官運動をしたから怒ったんでしょうか。そうではなくて、先んじられた、本当は私たちが欲しかったのにということで、弟子たちの間にさらに大きな喧嘩が起きたということが書いてあります。もう一つ面白いことが書いてありますよ。その領官運動にお母さんが入ってたっていうんですね。お母さんもこの サロメさん、サロメも一緒に野心家だったんですね。そしてうちの息子たちをよろしく、手土産かなんか持ってきたのかもしれません。イエス様はどんなにがっかりなさったことでしょうか。つまりもともと持って生まれたところのヨハネの性格というのは怒りっぽくて人を裁く性格である、人々を押しのけてでも出世したいというところの野心に満ちていたところの人がヨハネだったんです。しかし彼が変えられたのは十字架の経験です。十字架において主イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そんな罪深い性格のために贖いを成し遂げてくださったということを彼が感じたときに、彼はヨハネ第一の手紙に書いてありますでしょう。主は我らのために命を捨ててくださった、それによって愛ということを知った、私たちも兄弟のために命を捨てるべきではないかと告白させたんです。そして復活によって主イエス様が本当に人となってくださった神ご自身であるということが今までもずっと分かってはいましたけれども 100% 確信をすることができた。ずっとストーリーが長くなってしまいました。このヨハネが私たちが主イエス様を見たと言っているのは、そうしたずっと彼の体験に基づいて書いていると私は思うのです。14節に戻ります。ヨハネの福音書、言葉は人となって主イエス様が普通の人間となって私たちの間に、 私たちと同じ姿を持って、私たちと同じ形を持って住んでくださった。私たちはこの方の栄光を見た。主の身元から来れた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられた。彼は自分のそうした体験をずっと思い出しながら、普通の人となって生活をしてくださったイエス様だけれども、よく見るとそこには神の栄光が輝いている、神の恵みが満ちていると告白せざるを得なかったのであります。この見たという言葉は、得ていさめたという言葉が使われています。目を離さないでじっとイエス様を見た。そうすると分かった。おそらく彼は主イエス様と共にあった3年半、そしてその十字架を、そしてその復活を見て、彼はじっとその方を見て、これこそ人となってくださった神であるということを彼は確信をしたのだと思います。で、今日はその中から特に恵みという言葉に焦点を当てたいと思います。14、16、17の3箇節の中に4回恵みという言葉が出てきます。14節にはこの方は恵みと誠に満ちておられた。16節には恵みの上にさらに恵みを受けた。17節に恵みと誠はキリストイエスによって実現したと4回出てまいります。私はこのヨハネが捉えたキリストの中にある素晴らしさというのは、そのキリストの恵みではなかったかなと思います。で、あえて少しこじつけのように 3A でまとめてみました。あんまりピンとこないかもしれませんけども、忘れないためにはいいのかなと思いましたので、ちょっとこじつけの点もありますがお許しください。温かい恵み、それから溢れる恵み、新たな恵み。あまり皆さんピンとこないようです。まあいいです、ピンとくるか来ないかは別として、ヨハネはこのイエス様の中に温かい恵み、温かさというものを感じたと思います。それは17節の立法ということに比較しているからです。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。神様の御心を示す立法というのは大切なものです。これを行くならば祝福を受ける、これが人間の在り方であるということを示す立法、神の掟はとても大切です。でもそれは人を救う力がありません。私たちは正しいことを知っててもそれをやることはできません。むしろ正しいことを知っていても、私たちがいかに自分が正しくないかということを知らされてしまいます。ですから、これをしなさい、こういうふうに生きなさい、こういうふうに歩むのがクリスチャンですよということを上から押し付けられるだけで、私たちは素晴らしいクリスチャン生活を送るわけではありません。むしろ反対です。けれども、恵みと誠はキリストによって与えられた。恵みというのはふさわしくないもの、価値のないものに無代価で与えられる愛の賜物。それがこのヨハネが捉えたところのキリストの恵みです。先ほど言いましたように、ヨハネは生来怒りっぽくて、人を裁いたり攻撃したり、人の上に立つようなそういう野心的な男でした。けれども、彼が最後にどういうタイトルをもらったことをお存じでしょうか。彼は愛の使徒と呼ばれていました。十二弟子の中でおそらく一番最長老として生きた、90何歳まで生きた、弟子の一人です。その彼のタイトルは愛の使徒、何時ら互いに愛愛すべし、これが彼のモットーであった。 本当に彼を見た時に、全ての人はこの人は愛の人だという感じざるを得ないような人だった。何が変えたんでしょうか。お前は間違ってるよ、だから直しなさいと言って変わったのではなくて、この怒りっぽくて人のことを裁いたり、あるいは野心家で人よりも上に立ちたいと思っているこの肉によって満たされているところのヨハネをさらに温かく包んで理解して、そしてそれを変えてくださる温かい恵みを彼は捉えたからではないかと思うんですね。その温かさを私たちに示してくださるのがクリスマスであります。主イエス様はこの私たちのために最大のプレゼントを送ってくださった、キリストの神の温かい愛を教えてくださいます。キリストご自身もその生涯で人々からバカにされているような主税人であるとか罪人、遊び目、そういう人たちを受け入れるところの温かい心の持ち主でありました。最後にはその冷たい私たちの心のために十字架にかかって愛を示してくださった、その愛が彼を変えたのであります。2番目は溢れる恵みということです。14節の中に彼は人となって生活をされた当たり前の 100% 人間的な生き方をされたけれども、その中にある栄光、恵み、それらは隠し通すことのできないぐらい溢れておられた。神の真理を示す光、そして神の品性の輝き、それらがこのヨハネが捉えたところのキリストの恵みでした。この中には、この方の中には神の恵みが溢れているな。彼はこの驚き、感謝をこうした形で表していると思います。16節にはそれが新たに注がれるところの恵みです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。この主の恵みというのはとどまるところを知らない、恵みの上にさらに恵みが注がれる。もう皆さんご飯をよそっていただいて、もうこれ以上お茶碗の中にご飯が乗り切れないのに、さらにこうよそってくださるときに、ご飯の上にご飯ということができるかもしれませんが、イエス様の恵みはこの恵みの上に恵み、具体的にどういうことかと言いますと、すでに与えられている恵みにプラスアルファして、それよりも素晴らしい恵みが私たちに加えられ続けるという、もうこれで全部私が経験する恵みが終わってしまったのではなくして、これはまだまだ始まりに過ぎない。洋風の食事で言うならば前菜に過ぎない、これから本番が始まってくるというような尽きない恵みのことであります。恵みの上にさらに恵みが加えられる。この2012年私たちはどんな恵みをいただいたでしょうか。おそらく皆さん方はもうそろそろ年末でありますので、今年の恵みを振り返って、ああこういうところで主は助けていただいたな、こういうところで主は私にこういうことを教えてくださったな、感謝を書き綴っていらっしゃることでしょうか。そうでなければぜひしてください。それをすればするほど神様はどんなにこんなに価値のないもの、どうにもならない性格のもの、 それに豊かに恵みを注いでくださったことでしょうか。弱い者に主はその豊かな帰り身を注いでくださったことでしょうか。一人一人さまざまな経験をなさったと思いますが、少なくとも私はこの1年を帰り見て本当に恵みにあふれてまいります。感謝です。しかしそれで終わりではないんだ。恵みの上にさらに恵みが注がれる。あと3週間でこの1年が終わりますけれども、この上にさらに私たちが計り知ることのできない、私たちが経験するものは、神を愛する者のために備えてくださったのは、目が未だ見ない、耳が未だ聞かない、私たちの心で思い浮かべなかったもの、それが神の備えてくださったものである。素晴らしいお約束だと思いませんか。私たちはまあ今年こうだったから、まあ来年もこのちょっとの延長かもしれない、今年は惨めだったから来年はもうちょっと惨めかもしれない、まあなんてそういうような悲観的なことを考えてませんか。どうか今年主の豊かな恵みを数え、それを感謝し、そしてそれに勝る思い浮かばなかったものを神様は備えてくださるということを信じたいと思います。それを受け取るのは単純に私たちの信仰であります。努力ではありません。これをしたからご褒美ではありません。私は本当に足らないものです。弱いものです。弱いどころか怒りっぽいものです。ヨハネのように神だりの子供と呼ばれるにふさわしいようなとんでもない男です。でも主がそれを憐れんでくださったからありがとうございます。感謝を持って受け取るのが信仰であります。お祈りをいたします。神様、あなた方は恵みによって信仰によって救われた。ヨハネはその大きな恵みを彼の生涯を通してこの主イエス様と近づくことによって、主イエス様の十字架に触れることによって経験をいたしました。私たちも同じであります。どうにもならない性格、持って生まれた罪の気質、そうしたことを全部知りながら、しかし主イエス様はそれらを包み受け取り変えてくださる温かいお方であり、またあふれる恵みを注いでくださるお方であり、さらにその恵みを常に新たにしてくださるお方であることを感謝をいたします。そのお方を讃えつつ、この年末の時、クリスマスの時を過ごさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。